ありがとうございます。ここ昨日から今日にかけてのセミナーのビッグイベントだと思います。正規のビッグイベントと言っても過言ではないんではないでしょうか。ありがとうおじさんと木村先生の対談ということで、ありがとうおじさんと木村先生の共通点はこの後ろの掛け軸にある五井先生の。なんか二人は共通するところがあると思いますね。それとお名前の中に法則の則というノリという字が書かれてますんで、お二人はやっぱり宇宙の法則をね我々に伝えていただく方だなと私は勝手に解釈しておりますが、そんな中で五井先生とのこぼれ話だとかいろいろおありになるかと思いますんで、そんなものを私どもが拝聴させていただければありがたいと思いますんで、一つよろしくお願いします。
ありがとうございます。
名古屋で来ていろいろ感謝を受けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。東京から赤字高いがしておったんでありがとうございます。で、無限の手を運んでくださいまして、ありがとうございます。
まあ対談というよりは、私は写真を見た時からもうすごい方だと思って、今日はお話を伺いに来たんですけれど、で、二人ともノリがつきますのでノリノリで。
ねえ、無限に素晴らしい素敵な方ですよね。
話してたんですよ。顔を持って帰りたい。ありがとうおじさんの顔があまり素晴らしいもんだから、そこの前に一つ。実は私もね、五井先生の方30年間もやってまして、そこの前にこの紙の掛け軸でないんですけど、薬効者掛け軸があって、毎日統一テープで、昔はね、私心臓手術しましたので、この医者を辞めて6時間に乗ったんです、私は。
そうよね。
その時にいろいろ、神様が現れて、いろいろ不思議な体験したんですけれど、ガトウジさんの、著書を私ちょっと拝見したら、もう3歳の頃から1時間半に乗ったとか書いてました
んですけど、ね、変わった子供だったんですよ。
どういうことなんですか。いや、私は心臓手術で苦しんでから祈りました
。ね、私の場合はもうね、させられたような感じですね。私の両親がまずいろいろ苦労を先にしてくださってるんですよね。どちらも泣き当然なんでね、親も兄弟が早く死なれてしまって、私の代わりに身代わりにね、いろいろ先苦労してくださったみたいで、そのおかげで私のは楽に、ね、早くお祈りさせていただいたような感じですね。
その間の、例えば、私も今は自分は宇宙だとか神だと分かるまで、21歳の時に心臓手術して、それからずっと修行して、30年ぐらい、かかったんです。自分が宇宙だとか神だとか、こう体で分かるまでね、自分はあらゆる次元に生きてるんだってことが分かるまで、でありがとうおじさんはどういう過程で何歳ぐらいでそれを悟られたかというお聞きしたいんです。
ねえ、小さい時からは神様の存在身近に感じてたんですよね。でもまたやっぱり肉体の自分とか魂の自分浮かんでますもんね。その時やっぱり人生の目的もね、はっきり分からなかったって悩んでたんですよね。ちょうどその20歳の時ですね、太陽を見ながらお祈りしてたんですよ。その時にね、自分の、ね、意識が宇宙大に広がったんですよね。で、肉体もね、魂も新たになるね、道具だなっていうような感じでね、感じられて、その時の人生の目的はっきり分かったんですね。それからお祈り、本当の意味のお祈りとになったんですけど、
それまでは苦しい修行とかは
ないですね。
羨ましいです。
いやいや、畑から見たらね、いろんな大分生活でね、大分もすぐない、ね、昼間もないってそういう状態だったですけど、でも楽しかったですね、それね。はい、別に苦しみには何も思わなかったですから。 もう全てが楽しいばっかりだったんで、はい。
小泉先生との出会いは何年の頃でしょうか。私は、小泉先生を知ったのは昭和47年のあたりなんですけど、で心臓が治って小泉先生に会いに行ったのがもう4年間療養生活を送ったから昭和51年のあたりかな。
うん、私はもう30何年か前ですね。もう小泉先生だったのはね、その前にもお祈りずっとしてましたからね。小泉先生がお祈りのご本尊と言われてますよ。よくいつも感じてたんです。ただ直接肉体人間的に出会ったのはもうちょっと後だったんですね。で最初にあの昼学校の道場にね行かせてもらった時に庭で最初に出会ったんですね。ちょうど庭に出ていらっしゃって、私あの頭下げたんですよで何回もね、小泉先生私の何倍もの頭を下げてくださったびっくりしたんですよそれが第一回の出会いでね。で帰りをね、庭でずっと姿見えなくなるまで、遠いとこまでずっと見送ってくださって、手振ってくださるね。なんてこの人はどうだったねえ、ものすごく頭の低いね、謙虚なね、それでいてものすごいね、輝いたね、方でよ。あ、これはものすごい本物のね、神様だなっていう感じですね。はい、それが第一回目のご一緒の出会いだったんですよね。はい、その後、ね、私も祈りずっとしてましたんで、あのポスター貼りとかね、いろいろずっと協力させてもらいながら、みんなと一緒にね、あの日曜ごとに車でみんな運んだりね、いろいろしてましたよねだから本当にね、ゴリ先生のね見ていらっしゃる時はずっと何回も通ってたんです。亡くなられてからはもうね通らなくなったんですけど、はい、なるほどね
そのありがとうございますっていうのは絶対力だとおっしゃってるんですけど、そのこの世界平和の祈りとかありがとうございます唱えてる間に、そのありがとうございますの全体の意味が分かったんでしょうか。
そうですね、 ありがとうございますの何億回か唱えてるんですね。小さい時から積み重ねた回数がね、でその深みがどんどんどんどん深くなっていくんですね、一番最初はもうね、なんか奇跡起こってありがたいっていうような感じだったんですけど、もうそんなもんはもうね、取るに足らないような感じになってしまったからね、本当に神様を直接感じるような感じで、それも個別の神様じゃなしにね、大きい全体としてのね、人間に書かれた感じがずっとね、もう滝に降ってくるのを感じられますよね。
この論理が今までにない論理ですごいと私思うんですね、はい、こう今までの形は、例えば何の神、キリスト教は何の神、仏教は何の神とかって、ありがとうございます自体が神様だとなると宗教争いと全くなくなりますよね。
本当そうだと思いますね
、まあ、これ究極の教えですよね。私そう感じました。
そうですね、だからもう人の教えじゃないですね。神様が直接直々にね、現れてみんなをね悟らせるというような感じですよね。だからこれからも人も教えも必要ないですね神様だけが前面出てね、表に立ってみんなをやめてくださるという時代なんで
しょう
ね。
そうでしょうね。もう一人一人がもう悟って、
そうですね、
誰に頼ることもなく自分をこうと神だと分かっていく時代に入った。
そうですよね。今までどの神様に頼りすぎたんでしょうね、自分の中に本当の神様がいらっしゃるのが溢れてね、それが今はもう本当の神様が自分の中が湧き出るような感じで助けてくださるから、ね、既に悟っている自分に気づかせてくださるっていうね、それでみんなが助け合ったらね、極楽世界がすぐできますよね
悟っている自分が分かるまで時間がかかる悩んでいる自分と悟っている自分の区分けができないんですよね。ごっちゃまぜにしてしまうから、いかに悩んでいても苦しみがあっても全然魂自体は傷つかないの、悟っていてね。
ね、本当にね、
月を過ぎていく雲のようなものでね、これが分かるまで時間がかかるんですね。
そうですね、みんな修行しようとするから間違ったんですよね
修行しないでください笑っていきましょう
だから修行するから間違うんですよね誘ってる自分があったのに気づかないっていうところだと思うんですけど、だから迷路遊び楽しんだでしょ
まあ、おじさんはこう番組っておっしゃってますよね。こう、いろんな次元に来ている自分がいるっていうのを一つの番組っていう。
そうですね。
すごく面白い例えだと思います。そこのところもう少し詳しく皆さんに教えてください。
そうですね、あの最初に神様、宇宙の神様からね、神様のすべてを受け直した自分が無限無限に輝いて本当の自分ですよね。その自分があの時間の経過とともに光がだんだん少なくなっていくんですよね。それをずっと番組的に見るとね、無限無限の段階の光の表現のような感じのね、番組生まれるんですよね。光の多い番組は本当のプラスばっかりのね、極楽世界の移り変わりなんですよね。で、光がどんどん少なくなるとね、まあ、時間の経過とともに光が減衰しているのが少なくなるんですよね。消えていくんでね、そうすると地獄番組というな感じですね。だからそこに光の自分が全部ね演出してるんですよ。大きい光で演出しているか小さい光で演出しているかね、みんな違うんですけど、それぞれの番組全部自分の光は通ってるんですよね。一番奥からの光がね、だからそのどの部分のね番組の自分をしっかりつかむからですよね。新しい自分を使う方がいいですよね。ね、その自分が無限無限に輝いて使うから取り続けてるっていうね。だから全部、ね、誰でも同じなんですよね。みんな輝いてる自分が本当にあるんですよね。それでどこの自分をね、掴んでるかっていうのが問題なだけで。ね。
毎週毎週新しい命が瞬間瞬間に入ってきて流れて消えていくっていう。
本当そうですよね。宇宙の創造自体そうですよね。新しく生まれてまた消えていくんですよね。溜まってしまったら新しく出てくれないんで、ね、現れたら必ず、ね、元に戻るんですよね。循環しているはずなんで、だから消えていくのを追いかけるよりもね、新しいのを受ける方がいいですよね。
このありがとうございますの意味をこう簡単にでいいですから教えていただけます？この深い意味があるようなので、
うん、そうですね、ありがとうございます、あの、まあ、言霊的な、ね、解釈としてね、解釈するのが一番わかりやすいんですけど、まずあっていうのが光とかね、光源の絶対という意味があるんですよね。で、神様の絶対から宇宙の創造が始まるんですけどね、その絶対がですね、光源ですよね。で、理は螺旋で、宇宙のすべてが螺旋状に動いてるんですよね。直線じゃないですね、螺旋状に動いてすべてが、ね、創造されて組み合わさるんですね。直線の、ね、組み合わせの交わり一点しかできないですよね。でも螺旋状の方がね、掃除系の形でね、無限に、ね、交わりができて、掃除系の姿の入れ子構造が生まれるんですね。だから、螺旋は宇宙創造の働きね、螺旋状の働きを表して、ね、入れ子構造の宇宙が、ね、生まれるっていう意味ですよね。で、側は、この輝きに輝くっていうね、顔をダブらせてるんですね。ね、無限に無限に輝いてるっていうのがね、この側なんですよね。これは宇宙の絶対神が、ね、まあ、古事記の話では、神の皆かの神っていうね、宇宙の絶対神が、ね、創造の神様のイザナギ神様に、ね、なって、ラギオの理由ですよね。で、ガーっていうのがアマテラスの神様の、ね、無限に輝いた姿っていう感じですね。で、これ同じ一つの神様の働きに応じて、名前をこう変えてるような感じですけどね。でも一体の一つの神様ですよね。別々の神様じゃないんですよね。で、その塔っていうのは、まあ、十っていうふうに考えたら十字交差ですよね。縦横の、ね、十字交差、これは相対の利用局に分かれる全ての要素を十字に組み合わせて大中盤スカートを取ってるっていうね。で、その中心っていうのはね、定まるんですよね。で、その普通十字は、まあ、キリスト教の十字でもあるんですね。これ回転しだいと万人の仏教のね、だらけですね。それからもう一つ高速回転だと円になるね。広まるね、円ですよね。
うん、
本当の、ね、あの神様の、ね、宇宙創造の姿の、ね、最高の大中和姿というのは円なんですね。同心円が無限に広がっているという感じでね、大円満完全な姿というのですね。これが塔ですね。そしてございますの号も大事ですね、うん、凝り固まってという意味ですね。だから最高のものが物質化していってね、これがもう無限無限のチャンネルを生み出す働きなんですね。自然に凝り固まっていくという感じでね。で、ザーもこの差をダブらしてるよね。何でもさらさら流れるのがいいんですよ。ね。とどまるとダメなんですよね。 爽やかな感じでね、さらさらさらさら流れるのがね、川の流れのようなのがね、一番ね、大事なんですね。それがもう全てをね、生かしているというね。だから常に流れてる、循環してるっていうのがこのね、座の意味ですよね。それで言ったら、命の意を表すんですね、意はね。これも全て命が生きて、躍動して、ね、輝いてっていう意味でね、単なるものっていうのはないんですよ。ね。物質っていうんじゃないんですね。必ず命なんですね。躍動した命、神様の命っていう意味で意義があるんですよね。で、間は全くもの、完全な完璧なものっていう意味で、丸の間もそうですけどね。もう宇宙のね、神様のね、創造された働きすべてね、神様の働きすべてが完璧極まりないっていうね、全くものだったっていうわけですね。で、それが今度数っていうものに戻らないといけないね。数が本当の絶対の数なんですね。一番始まりにね、まあ、アーも絶対なんですけど、うん、アーは表現に出てくる時のね、姿ですよね。数がもう一つ奥の静かな数のね、鳥の数も住まいの数もそうですけどね、一番奥の心の休まるところっていう感じでね、で、その絶対から創造されて、無限無限に輝いて、宇宙の全てと現れて、ね、それが本当のね、命の躍動した姿を命の表現として現れて、それがまた絶対戻っていくっていうね、その循環繰り返しで新しい宇宙が次から次へと生まれてるのよね。だからありがとうございますで、神様の働きの全体像をね、常に表現してるっていうね。だから、この宇宙の神様のね、究極の名前だっていうぐらいね、言えてもいいと思うんですよね。それでいて、宗派も何も超えて、ね、宗教だけじゃなしにね、科学も芸術もありとあらゆる分野をね、中に包容してるっていうような感じでね、神様の全てを表してるっていう感じですよね。その、そういうの言霊の響きがね、ありがとうございますって言葉には、いつも、ね、付き添うようにね、その力を添えてくださるね。そういう意味で素晴らしいなって思うんです。はい。
これ唱えてる間に直感的に悟られたんですか？
そうですね。だんだんとその感じが深くなってきましたね。
深くなってきたんだ、分かり
ました。はい。1億回ぐらいください。
1日何回ぐらい？
ね、多分一生懸命してるときは5、6万遍ね、毎日してたと思いますね。はい、
毎日2時半に起きて、
いえ、もっと早いです。ずっとしてるんですけど、ここへ来るのはまあ夜中からね、ずっと起きて大抵するんですけど、自分の部屋でずっと祈ってますね、はい。
睡眠時間はちなみにと、
ね、横になるのはまあ 2,3 時間になって、それでも寝ながら祈ってますんでね。
24時間祈りの状態
です。そうね、眠ったらトンっていう感じでね。
まあ、五井先生は、こう、眠っていても祈ってるっていう。
本当そうですね。奥の自分はもういつも食べてるんですよね。
うん。
その自分が光をどんどん添えていきますから、肉体の方はね、それにお任せしてたら楽なんですけど。
祈りの状態っていう、こう、は眠っていても祈りの状態なんだってね。
本当そうですよね。
命が輝いている状態、はい、それが祈りの状態だって。
そうですね、だから肉体の自分が祈ろうとするとね、ちょっと無理があるんですよね。でも奥の本体の自分ね、本当の自分が祈り続けてくれてるから、肉体はお任せって言うんだったらね、必要な時は眠らんでも済むし、何も食べなくてもいいし、ね、また何食べても何回寝てもいいんですよ。ね、もう自由に24時間寝てもいいから。
それはいいよ。24時間寝てください。遊びましょう。ここはすごい光してますね、我が家
遠い
と。
はい、
宇宙に突き抜けてる。
突き抜けてますね、光の柱
が立ってます。
ね、それとやっぱりご一線っていつもここに来てくださってるんですよ。
そうおじさんに乗ってる時、ご一線で時間直帯で時々降りてくる、はい、おじさんの本体がね、上にまた観音、こう結果を出して、
うん、あの天獣観音の姿とかしたりね、そうそう、いろいろするんですよ。
すごい方なんです。だから私が、まあ、会いたいと思った人はこのルナちゃんとおじさんだけなんです。いや、先が見えないのね。こう普通の人はさ、いくらいい本書いても先が見えるわけ。こう魂のなんその人に住んでる世界が。だけどおじさんの場合は見えない。どこに住んでるのか。だから私が会いたいと こう思ってようやくチャンスが生まれて、いや素晴らしい、本当にすごい方です。もうほとんど肉体のものをもう卒業してるのね。だけどいろいろこういう仕事をしても肉体のものを全部卒業してしまったっていうのは少ないです。やっぱりもう、ま、全て紙そのままの働きですもんね。もう何もこと言葉は本当は私は必要ないんだけど、回った瞬間に分かる。これ写真見た時にも分かってたから。あと他の人に質問してね、
はい、質問、お二人に質問があるようでしたら質問していただけますか。
なかったらこちらから質問します。
はい、無限の無限のありがとうございます。
ノリノリでいきますか。
ノリティのスタイルです。
最近ね、ほとんどだとっていう言葉よく聞くんですね。あの地球に近づいてきてるのでわかんないので聞こうかなったんですよ。
ねえ、まあそういうふうにいろいろ名前つけてね、はい、一つの答え示してくださるんでしょうけど、はい、神様の光のベルトはいっぱいあるんですけど、無限にね。はい、ね、だからそのね、一つの番組で一つのね、その姿にあまりとらわれないでもいいんじゃないですかね。はい、まあ、そういうのもね、素晴らしい働きとしてあるんだと思いますけどね。うん、でも神様の方はもっと無限にいいものをいっぱいね、用意して、ね、それを自由に受けて味わってほしい方なんで。
だからこう、まあ本当はね、個人としてはいつもフォトンベルトに入ってるの。いつでも入れるの。もう自分自身にとっては。その人の意識が宇宙と神と一つになった時もフォトンベルトなんだ。だから特別にこうフォトンベルトが現れるっていうよりも、自分の中にフォトンベルトがいつもあるということね。今言ったこう一つの番組となって。うん、
まあね、その前ね、ご寮でね、新納祭って行った時にね、この写真にこの光の柱が映ったんですよ。ね、こんなん見せてくれるんだよね。普通の柱じゃないよ、光の柱がここに降りたんですよ。
こっちの柱か、こっちの柱か。
全然違うよ。ね、これ普通の柱かなと思うんですけど、違うんです。これだけ別なんですね。で太いでしょ、ね、こんな柱立ってないです、あそこにはね。よく見といてください。階段
室です。他に質問あれば。
神様のことをね、一柱、二柱って数えるじゃないですか。ね、天地を貫く光の、ね、柱になってるって意味もあるんでしょうね。でも面白いよ、こういう写真見せてくれるのもね。光の玉もいいんですけどね。珍しいんだよね、今度はね。
光を撮った時、そのスピーカーのところにも光の玉入ってます。
そうでしょうね、
はい、すごいありますね。感じる人は分かるでし
ょう。私も惹かれて、ああいうふうに聞いた写真つまり、
ええ、気がないですもんね。うん、ご質問
ありがとう。じゃあ聞かせてもらって全然大変ですけど、この会社クイズ違うんですか。
ありがとうおじさんの上にいてるじゃないですか。
やっぱり違いますよ。こういう人のそばにいるとね、自分の波動が加速する。私たちで言えば錆びついた自転車のようなもの。こうギーギーギーギー、ここね。でありがとうおじさんのような人のそばに来ると油さしてもらえると同じなんです。でくるくるくる自分で回転して自分でできるようになってしまうわけ。何回か来てそばにいる。でこう光の柱立って地球の清めも行ってるしね。うん、すごい場所でもあるし、まあただ皆さん2時から眠かったんでしょうけど、わからないよね。現実とその向こうで起きてることはちょっと違うんです。現実は眠ってても向こうの世界ではちょっと違うんです。
そうですね、皆さん大活躍してたんでね。
後ろの方、もう質問ないですか？どうぞ。時間ない。
何でもこの際聞いた方がいいですよ。もったいないですよ。こういう人のそばにいて聞かないっていうのは。
何億年に一回なんですね。本当そういうふうに解釈すると、とてももったいない時間を共有してると思いますので。この地球上に65億いる中の2人しかいないんですから。
いやいや、そういや、ありがとうございます。はい、前世とかで私たちが悩んだもの全部もう体験してるわけです。
はい、
もう今世では神様の意のままにという形で生まれ変わってきて、もう前世で私たちのようなことを体験してしまっているの、悩み苦しみとか、だから何でも分かるんです、悩み苦しみも。だから聞いた方がいいですよ。
うん、私もう涙もろいの。みんなの全部笑っちゃうからね。
ここに来ると聞いてしまうんだよね。わかるでしょ。お祈りしたり、この場にいるとさ、光がもう走ってるわけ。だから思いが出てこないの。悩んで家に帰るとあの悩み聞いてるわよ。いや、ご栄先生もそういう方であったの。皆さんよくおっしゃるんですよ。ご栄先生そばに行くとね、全部忘れてしまうんだって。で、家に帰ってなぜあれ聞かなかったんだろう。光で消されてしまうのね。で、光の走ってる人のそばに行くと思いが出なくなってしまう。私たちがいかに思いを出してるかということだよね。
寒いところに泊まれるようになるでしょうか。ねえ、神様必要だったらね、寒いとこだったらね、ほかのには帰ってくるんですよ。
はい、どうぞ。
ねえ、どの番組になります？もう無限に目に輝いたね、感謝の世界だけになるんですね。感謝する人の前にはね、そういう極楽世界しか現れないですね。ああ、もうそれも遠い昔のね、残像が消えていくだけですよ ね、 ね、新しい神様のね、プレゼントを受ければいいだけで、ね、完全平和は今ここにっていうのがいいですね。
すごいシンプルだね。だからないようである、あるようでないというの、この世界なの、幻なのね。それが分かるまで、まあ、ちょっと時間がかかるだけ。だからこう自分の番組をどこに合わせるかと周りがお伝えしてるんだけど、まあワクワクするとこに合わせた方がいいよね。
どれでね。
本当顔持って帰りたいな。毎日この顔見てくれて、このままに行くとね、笑ってニコニコ。
校長、お待ち
ください。元気が出るね。リポビタンデーよりもいい。いい音に。
ありがとうせよ。
ありがとうせよ。副作用のない無香料
顔じゃなけどいい、
シャワーでいっぱい。
合わせいっぱい。合わせて8合わせて。
で、ノリノリで。あとはございませんか。その笑顔のまま帰られると一番いいと思います。
はい。
チャンネル変えるっていうのは、なかなかわかんないんですけど、現実が全部切り替えるというのは、今の私の見てる現実が全部変わっちゃうことですか。例えば主人が違う人になってる。
ねえ、神様の器用だったらね、いいとこだったらね、他のには帰ってくるんだ
はい、どうぞ。
世界はこれからどういうふうな方向に行くのか。
ねえ、どの番組に入りますもう無限に無限に抱えたね、感謝の世界だけになるんですね。感謝する人の前にはね、そういう極楽世界しか現れないですね。ああ、もうそれも遠い昔のね、残像が消えていくだけですよね。新しい神様のね、プレゼントを受ければいいだけで、ね、完全平和は今ここにっていうのがいいですね。
すごいシンプルだね。だからないようで、あるあるようでないっていうの、この世界なの。幻なのね。それが分かるまで、まあ、ちょっと時間がかかるだけ。だからこう自分の番組をどこに合わせるかと、周りがこう伝えてるんだけど、まあワクワクするとこに合わせた方がいいよね。
そうですね。
本当、顔持って帰りたいな。毎日この顔見てくれた。この間に行くとね、笑ってニコニ
コ。校長、もらって
もらおう。元気が出るね。リポンビタデーよりもいい。いい音に。
ありがとうせよ。
ありがとうせよ。副作用のない。無効力。無添加。
出るわ。笑顔じゃなければいい。
シャワーでいっぱい。
合わせいっぱい。合わせて8合わせて。
で、ノリノリで。あとはございませんか。その笑顔のまま帰られると一番いいと思います
。
チャンネル変えるっていうのは、なかなかわかんないですけど、現実が全部切り替えるっていうのは、今の私の見てる現実が全部変わっちゃうことですか。例えば主人が違う人になってる。
本当はそうなんですよ、ね、神様がね、あのいつも、ね、新しい神様が出てくるんですよね。その神様がね、もう自由自在に変身できるんですよ ね。ちょっと似たように変身してくるね、変わった神様が全部ね、一瞬一瞬違う神様が連続して出てくるんです、うん、あんまりゴロッと変わると別人に思ってしまうでしょ、困るでしょ、ちょっと似せていつも違う神様と結婚してるんですよ
よろしいですか。中村さん、ございませんか。お男性代表です。
中村さん、修行っていう感じだった。
なんか高崎から
いやー遠いとこ来られました。本当にね、笑顔も持って帰った。もうお顔を見ただけで本当に練習します。
男性の方他にございませんか。後ろの方の方失礼します。ありませんか。
ちょっとそれは、炎の方です。あ、そうですか。どうも、ありがとうござい
ます。向こうの息子さんね、取らなきゃいけない。
はい、これから新郎の方へ、出向きまして、そこで、カオンさんと、笛と太鼓の奉納をさせていただく、ね、その前に今、木村先生に締めていただいて、あれ、締めていただこうと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、バスに乗っていただいて、移動していきましょう。はい。で、荷物は全部忘れ物ないようにしてください。これであれしますんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞ。
携帯電話とか電気ネットとか、そういう電気機に貼ると売ってる聞いたんですけども、それはどういうふうに言うんですか。そういうエネルギー的なものですね。
そうですね、ありがとうございます。言葉のところにね、神様のやっぱり光が、さっきはちょっと必要に応じて降りるんですよね。必要に応じてですけどね。携帯電話でも嫌な電話があってね、困ってる時にこの一番ピタッとあるとね、嫌な電話かからなくなるという体験を、そういうふうにされてますよね。だから、いろいろな不思議なことがあるみたいです。ありがとうございます。言葉に神様の助けが、ね、降りるからですよね。
電気波の悪い影響を受けないとか、そういうことは
あるでしょうね。もう電気波なんて大したことないでしょ。電気波に触れたら元気になるというぐらいの行事がいいですよ。はい、次どうぞ。
あの、前から気になってたんですけども、まあ、生き物の命をこう簡単に取っちゃいけないっていうことを聞いてるんですけども、例えばその、蚊なんか夏こう刺されたりしてついこう、無意識にパチンとやっちゃうんですけども、そういうのっていうのは、まあ、神の次元から見てどういう行為なんですか。
みんな神様命の現れっていうふうにね、出てくるんですけど、それは神様がね、作ってる無限人間のチャンネル番組をね、番組ごとに通りが変わりますからね。で、お命の人の周りにね、その不調和な人が出てきたとしたらね、ちょっと場違いですよということでね、ポンと天へ登ってもらったらどうですか。ねえ。 同じような顔もっと低いとこ言ってくださいけど。それでいいじゃないですか。あまりあのね、君と過去の組んだことにはあまりくだわらない方がいいでしょうしね。で、その神と御心を現実化するというのが目的ですから、ずっとされて、我慢してね、ありがとうございますって言わないでいいですよね。言葉で言いたかったよね、そんな。自分のそのね、あの願うそのね、番組通りに生きられたらいいですから。神様にとってはね、みんな神様の現れっていう風に出てきてね、ね、それでその一瞬一瞬現れては消え、現れて消えるでしょ。本当は神様の命をね、殺すことも何もできないですから。ね、一瞬一瞬の変化をね、楽しませていただくような感じでしょ。だからそう、あまりこだわらなくていいですね。わざわざね、川大義に殺しに回らんでいいでしょうけど。ね、世界に一匹だったらね、大義するでしょうね。あまりに多すぎたら。ちょっと神様に詫びてもらえば。でもあの野菜でも植えられたらね、種まかれたらね、たくさん生えますよね。間引かないとダメなんですね、うん、かわいそうに言ってね、間引かなかったら全滅ですもんね、うん、そういうのも考えたらやっぱりね、必要なだけがね、存在してくださればいいっていう感じでね、根絶やしにしなかったら大丈夫でしょう、うん、第三問はどうですか。忘れてる。パチッと叩いてお清めしてあげてくださいね。そうですね、五井先生の口笛ですね、五井先生の口笛ですね、
ほんで、あの音は
柏でですね、すごいですね、
あれはどういう意味で、
うん、普通昔からあの息吹を吹きかけてね、病を癒すとかね、口からね、光を、ね、出して病を癒すんでしょ、それが変化してるんですよね、息吹がこう口笛っていう響きになって、またね、調和した響きになるとね、心もね、またあの耳に聞いてもこの心が清めあるんでしょね、自然な響きでね、はい、ご自身の口笛ってものすごい独特ですけどね、ものすごい自然な響きとぴったり合うような感じなんですよね、今ちょっと裏であの鈴虫鳴いてるでしょ、ね、
え、あれはテープじゃない
の、鈴虫が鳴いてるでしょ、ちょっとテープにも鳴いてるでここらね、あのセミでもね、日暮らしのセミ、カナカナゼミね、鳴くときあるでしょ、ちょうどぴったり合うんですよね、まだカジカガエルの川で鳴くんですけどね、これもなんかご自然の口笛でぴったり合うんですよね本当に自然な響きでね、いいんですはい
あの水をね、結晶する実験で結晶させて、ありがとうという言葉を見せて、あの結晶させた水を、あの結晶がね、お水をとっているような結晶ができるんですね。それと、あのありがとうという言葉をかけた炊きたてのご飯を瓶に入れて、それでもう一つはバカ野郎という言葉を書いて、その二つに、その字に文字に書いてある通りのことをこう声をかけていきますと、片方のありがとうと声をかけたご飯は非常に香ばしい、 香りがして、で片方は非常に立ってしまうっていう、この現象を見ただけでもありがとうという言葉は素晴らしい、すごいなっていうのを、
ねえ、そうですね、
やはりこう宇宙からのエネルギーなんでしょうか。
そうですね、神様のね一番調和した働きがそのままちょっと落ちていくんですよね。
ありがとうという言葉に乗ってくるのか、
はい、はい、ありがとうございますっていうのが宇宙の神様の、まあ、究極の、ね、名前なんですよね。神様の働きの全てがありがとうございますに含まれているっていうね、ありとあらゆる神様の働きがこの一言に、ね、全部ね包容されて中に、ね、収まってるんですよね。だから必要においていろんな働きがね、このありがとうございますって神名を呼ぶことによってスッと降りてくださるんですね。どんな神仏のね信仰されている方で最後にありがとうございますって締めくくりますよね。ね、一番バックについて言われる神様の名前ですよね、これ。誰かね、はい、宇宙のお神様のね究極の名前っていうぐらいにね見た方がいいかもしれないですよね。でも不思議な言葉ですよ、本当ね。はい、
あの日本語の漢字で書きますとありがたしって書きますよね。
そうですね、漢字だと意味がちょっと限定されますね。やっぱりそのひらがなの方が言霊的にね捉えやすいんかもしれないですね。
ありがとうございます、
そういうふうにね一時一時ね言葉としてね言霊的に解釈した方が全部ね分かるんで、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うんうん、
はい、日本人以外の人もありがとうございます、
え、
日本人じゃない人でも、
そうですね、あのみんな同じ地球人ですけどね、地球上の人はみんなねどうぞって言えばいいですよ ね、他の星の人もいいですよ、宇宙人だからみんな共通語でいいんだと思うんですけどね、もう誰も文句言わないと思いますが
はい、あのその結晶させるときにね、サンキューって書いた文字を見せるのと、ハングル語で書いた文字、ありがとうというのと、日本語と全然結晶が違うんですね。やっぱりこの日本語のありがとうございますという言葉がすごいパワーを持っているのかなっていう感じがするんですけど、同じありがとうございます。
そうですね、やっぱりね、そのありがとうございますという言葉をね、どういうふうに感じてるかっていうね、それを支える人のね心の働きも大きく変わるでしょうね。はい、だからありがとうございますっていうねあの言葉を使いながらでもね、ものすごい憎しみを込めたらね、ちょっとその影響も変わるでしょうね。バカ野郎でもね、心ではありがとうございますっていうね深い愛の心を込めたらね、またちょっと変化するかもしれないですね。だからその表面の言葉だけじゃなしに、奥からのいろんな働きをね回ってそのこと働いてると思うんですね。だから一番奥から全てのね神様の働きがそっと降りてくるありがとうございますだったら、ものすごい力がねそこにね必要な置いて降りてると思いますね。はい、はい、
心の中でありがとうございますという心が唱えるのと言葉になすのとは大きく違うんです。
そうね、それ全部必要に応じて働きが全部違いますね。
今の思いの一つも皆さんはありがとうございますと心の中で言っていらっしゃる、あ、というか、あ、おじさんありがとうございます。
そうですね、あの表面ね、みんなありがとうございますって言葉ね口に出して言うのがね、まあ、いわゆるあるんでしょうけど、お互いにその影響し合ってね、ありがとうございますを思い出されたりね、昭和することによってね、何か素晴らしいリズムが生まれてね、大きい働きがあるというのもあるんですけど、ただその口に出すときはこの世のね世界に心がとらわれますよね。だからその五感六感を超えてもっと奥の深いね奥の方へ心を入れるときは、もう肉体感覚なくなるぐらいがいいんですよね。そういう意味だったら心の中だけで奥深くでありがとうございますってね唱えてもいいと思うんです。だからその両方必要に応じてね自由自在に使いこなせたらね、みんな働き出して生きてくると思いますね。はい、
あの今あのお祈りしてる時にあのずっと
ありがとうございますってことをいつもお兄さんに言ってるんですか。
はい、それが一番いいでしょうね。ただあの本当のお祈りはね、ありがとうございます唱えながら神様の、ね、無限の無限の輝きいっぱいという姿を、まあ、確認するような感じがいいんですよね。一瞬一瞬あなたにね、神様の全徳の無限無限の輝きいっぱいというふうにね、新しい輝いた宇宙がね、追加次へと送り出されて置き換わっているような感じでね、無限無限に輝いてるっていうね、みんな素晴らしいなというふうにね、確認するような意味でね、ありがとうございますありがとうございます受け直すんですね。はい、
はい、
仕事で商売してるんですけど、お客さん帰って
ありがとうございましたで過去形で送ってるんです。
その
ありがとうございましたよりもありがとうございますの方がいいです
かね。ですね、あの、他の場合はね、過去の一時期に対しての感謝っていうような感じですね。ありがとうございますのこの数っていう意味がね、現れてまだ絶対戻り、現れて絶対戻り、循環を表して、過去現在未来の全ての時間への感謝になるね。
じゃあもう明日からありがとうございますっていう。
はい。
ありがとうございます。こう祈りの中ですね。ありがとうございますって唱える時のリズムっていうのはあるんです。
それもあの一人一人全部違っていいと思いますよ、自由自在にね、また一人一人の方でもどんどん変化されていいと思いますしね、歌を歌うようにされてもいいですよね、また踊ってで目が開いてるんですよ、そういう人は
ありがとう
楽しい方がいいですよ。ね、あの、ありがとうございますがね、神様の働く全てをね、表してるんで、もう何でもありで自由自在でいいですよね。こうでなければいいの全然ないですね。もう全部中にね、取り込んでしまえばね。何も否定するものはないんですね。全部プラスに受けて取り込んで自由自在でね、いいんですね。
アメリカのテロがありましたね。
そうですね。はい。それもね、あの番組ごとに全部いろんなストーリーがあるでしょ。そういう低いテロの番組があるんですね。でもそれもね、番組としてはテレビ番組と同じでね。ね、戦争映画だから悪いって言わないでしょ、ね、それも見たいから見るんですよね。だからテロの番組を見たい人は見ますね。ただそれが番組の全てじゃないんですね。他にも極楽番組もあるし、いろんな番組全部揃ってますから、ね、だからその自分が見たい番組を選んで見てるっていうところがあるんでね。でも皆さんもね、実際テロの現場に出くわしたかってそうでないでしょ。出くわす人はね、ごく悪さなんですよ、ね、情報としては知ってますけどね、それが嘘かどうかわからないですね。嘘か本当かわからないでしょ、ね、ニュースで流れたから正しいとは言えないですよね。でも一人一人みんなね、自分の選んだ番組をそれぞれにね、見せてもらえるような感じなんですね。何か心にそういうものをね、持って波長合わせしてね、見てるんですよね。それは言われじゃなしに神様から与えられた番組を自分が選んでみてるっていうのが本当だと思いますね。だからそういう番組見たくなかったら別の番組見ればいいんですよ。はい、じゃあまた。ありがとうございます。はい、よろしく。ありがとうございます。